次に暮らしの情報についてです。生活。野焼きは法律で禁止されています。野焼きは法律違反。ドラム缶または簡易焼却炉による焼却やゴミを野外で燃やす行為などの野焼きは法律で禁止されています。農林業などで例外的に認められている場合以外は違反行為となり、懲役刑や罰金刑で罰せられます。また、市では野焼きの許可はできません。近隣住民への迷惑。燃やす人は面倒くさい。昔から燃やしてきたと簡単に考えてしまうことが多いようですが、近所でしている野焼きの煙が家の中に入ってきて迷惑しているという苦情が多く寄せられています。野焼きによる影響。野焼きによる煙や悪臭は近所迷惑になるだけではなく、大気汚染や燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質を発生させる可能性があり、人の健康や環境への悪影響が心配されます。例外的に認められる場合については、1、国や地方自治体による河川や道路の管理上必要な草木の焼却など、2、災害などの応急普及対策や火災予防訓練など、3、しめ縄や門松などを焚く風俗習慣上や宗教上の行事、4、稲わら、焼き畑、あぜの草、下枝、剪定枝の焼却など農林業を営むためにやむを得ないもの、5、焚き火、キャンプファイヤーなど日常生活で行える軽微なもの、例外的に認められる場合であっても風向き、時間帯などに注意して近隣住民に事前に周知した後、できるだけ乾燥したものを少量ずつ焼却するなど、最低限のマナーが必要です。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511、本庁南別館1階。空き地は適正に管理しましょう。空き地の所有者、占用者、管理者は土地を適正に管理しましょう。市では周辺住民から苦情が寄せられた場合は、空き地の所有者、占用者、管理者に対して適正管理についての指導や勧告を行っています。適正に管理されていない土地には雑草が繁茂し、道や林地への越境、病害虫、不法投棄、火災、犯罪、交通事故などが発生する原因になります。自主的かつ計画的、定期的に除草や刈り取り、後の草木の処分するなど、周辺住民に迷惑をかけないように責任を持って土地を管理してください。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511。 資源ごみの持ち去りは禁止です。ごみ集積所に出された缶、金属類、瓶類、ペットボトル、古紙などの資源ごみを無断で持ち去る行為は条例で禁止されています。持ち去り禁止の警告、勧告、命令に従わない場合、20万円以下の罰金に処せられます。持ち去り行為を見かけた場合は、無理な制止はせず、発見した日時と場所、車両ナンバーや人物の特徴などを生活環境課まで連絡ください。持ち去りを防止するため、ゴミを出すときはできるだけ収集日の当日朝8時までに集積所へ出してください。また、市に収集を依頼した資源ゴミであることを明示し、持ち去り行為を抑止するために、生活環境課各支所出張所での配布の意思表示用紙を利用ください。詳しいお問い合わせは生活環境課、電話 77-2511 です。 案内です。農業用ため池は届け出が必要です。近年豪雨などの影響で多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。被害を防ぐため、農業用ため池の情報を適切に把握し、施設の所有者や管理者、行政機関の役割分担を明らかにすることが重要です。農業用ため池の所有者や管理者は、施設に関する情報を都道府県に届け出てください。問い合わせ、農林整備課電話 77-2511 本庁4階。水路は適切に管理してください。大雨が降った時に水路にゴミや草が落ちていると水が溢れる原因となります。水路はこまめに草刈りや清掃を行うなど適正に管理ください。また、大雨が予想される場合には、あらかじめ農地への引き込みのための石板を外すなど協力をお願いします。問い合わせ、農林整備課電話 77-2511。下水道事業計画区域の確認を。下水道事業計画区域の設定作業を行っています。事業計画区域に指定された土地は、おおむね5年をめどに下水道整備を行いますが、合併浄化槽設置補助の対象から除外されます。計画予定の縦覧を行いますので、家、土地が該当するかどうか確認し、必要があれば変更の相談をしてください。特に家屋の建築予定がある場合は、必ず確認ください。縦覧期間は9月1日水曜日から15日水曜日まで。下水道事業計画区域予定は、木計画、上野、内田、ケア、西大井、来るべき、東大井、高台、松井、小川、王子、藤崎、名手市場、桃山町市場、元、段、最上、塚月、岸川町、丸洲、北山、前田、それぞれ一部。新規は、ケア、小川、名手市場、桃山町、塚月、岸川町、前田、高度、西山、それぞれ一部。なお、既計画区域も削除などの変更を予定しています。問い合わせは、下水道課電話 77-2511 本庁5階です。紀の川市ペイペイ、支払い額の 10% が返ってくる。10月1日から31日までの間、市内のお店でペイペイを使って買い物をすると、支払い金額の最大 10% が返ってきます。この機会にぜひ利用ください。なお、1回の買い物につき返ってくる金額の上限は1000円。期間中に返ってくる金額の上限は3000円です。PayPay の使い方がわからない人のための専用ブースを開設します。事前予約制です。とき9月7日から10月26日までの毎週火曜日、午前11時から午後4時。なお、各開設日の前日までに電話で予約が必要で、感染予防のため2名以下で参加ください。ところ市役所本庁1階情報コーナー。 PayPay とはスマートフォンで簡単に支払いができるアプリです。詳しい問い合わせは商工労働課電話 77-2511 本庁4階です。紀の川市地域巡回バス無料乗車券有効期間は令和3年10月1日から令和3年12月31日まで。なお、バス降車時に運転手に渡してください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、催事などを中止します。 紀の川市産業祭り&食育フェアは、11月21日日曜日に開催を予定していました紀の川市産業祭り&食育フェアを中止します。問い合わせ、産業祭り実行委員会事務局、食育推進会議事務局、電話77-2511、本庁4階、農林振興課内です。
案内、水道料金などの納期限、口座振替日を変更します。紀の川市では水道・下水道事業の事務効率化のため、納付書などの印刷作業の外部委託を進めています。それに伴い、納付書などの発送日が毎月20日頃になるため、納期限や口座振替日を変更します。詳しいことについての問い合わせは、水道総務課、電話77-2511、本庁5階です。社会生活基本調査を実施します。総務省統計局では10月20日現在で社会生活基本調査を実施します。この調査は、日々の時間活用について調査するものです。調査結果は、仕事と生活の調和の推進、男女共同参画社会の形成など、各種行政政策のための基礎資料として活用されます。9月から10月にかけて、調査対象の地域に感染症対策を行った調査員が伺いますので、協力をお願いします。パソコンやスマートフォンからも回答できます。問い合わせ、和歌山県調査統計課、電話073-441-2388です。パーソントリップ調査を実施します。人の一日の動きや交通手段の利用状況を把握するため、交通に関する調査を実施します。無作為に選ばれた世帯に調査票が郵送されますので、協力をお願いします。調査期間は9月から11月。問い合わせは、和歌山県県道整備部道路局道路政策課、電話073-441-3116です。森林法に基づく届出が必要です。森林の立ち木を伐採するとき、事前に伐採届や伐採の許可申請が必要です。また、1ヘクタールを超える森林の開発行為を行う場合は、県への林地開発許可申請が必要です。無届けや無許可で立ち木を伐採したときは、罰金が科せられることがあります。新たに森林の土地の所有者となった人は、90日以内に取得した土地のある市町村に届出が必要です。国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をした場合は必要ありません。問い合わせは、農林振興課、電話77-2511、本庁4階です。地域巡回バスのダイヤ、路線を改正します。買い物や通院の利便性向上のため、地域巡回バスの路線ダイヤを10月1日に改正し、試行運行を実施します。各路線の時刻表やバス停の場所など、詳しくは広報紀の川9月号に折り込みのガイドブックを確認してください。試行運行に合わせて、10月1日から12月31日まで使用できる地域巡回バス無料乗車券を1枚分掲載していますので、ぜひ利用ください。問い合わせは、地域創生課、電話77-2511、本庁3階です。税金、改修工事の翌年度の固定資産税を減額します。特定の要件を満たす住宅改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税を減額します。工事完了後3ヶ月以内に、工事明細書、写真、領収書など改修したことを証明する書類を添付し、届け出てください。工事の種類、住宅要件、減額内容など詳しいことについての問い合わせは、税務課、電話77-2511、本庁1階です。夜間の納税相談窓口について、 国民健康保険税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の納付、納税相談窓口を木曜の夜間、祝日を除く午後8時までに開設しています。昼間に来庁できない人は利用ください。納期限のお知らせ、市県民税、府庁、随6期、問い合わせ、収納対策課、税務課、国民健康保険税、4期、随6期、問い合わせ、国保年金課、後期高齢者医療保険料3期、随6期、問い合わせ、国保年金課、介護保険料4期、問い合わせ、高齢介護課。納期限は9月30日木曜で、問い合わせ電話番号は 77-2511 です。納め忘れはありませんか？市県民税、府庁2期、随5期、国民健康保険税3期、随5期、後期高齢者医療保険料2期、随5期、介護保険料3期の納期限は8月31日火曜でした。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。募集、花いっぱい運動の参加団体募集について、紀の川市では、潤いのある街づくり、地域コミュニティの推進を目的として、公園や道路沿いなどに花を植える活動を支援しています。対象、令和4年度中に花いっぱい運動に協力いただける5人以上で組織するグループや自治会、団体、年2回以上の花の植え替えができるなどの条件があります。花を植える場所、公園や広い道路沿いなど、多くの人が鑑賞できる場所。あと、申請、補助内容、その他詳しい問い合わせ、申し込みについては、地域創生課 77-2511 です。手作り金団寺味噌全焼塾について、地産の野菜で金団寺味噌を作りませんか？時と内容、9月24日金曜、正午から午後4時、米麹作り。25日土曜、午前9時から正午、麦豆麹作り。26日日曜、午前9時から正午、仕上げの3日間です。持ち帰りできます。ところ、桃源郷運動公園学習体験館。参加費3500円。定員20人。持ち物、エプロン、三角巾、マスク、筆記用具。申し込みは9月21日火曜までに、東梁瀬夢工房、電話 66-3454、月曜日を除く午前10時から4時までに、どうぞ。半崎よし子、未来を開くコンサート2021、ショッピングモールの歌姫として話題のシンガーソングライター、歌うと必ず涙を流す人がいると言われる歌声をぜひこの機会に。時、11月27日土曜、開演午後5時、会場は4時。ところ、五川ふるさとセンター大ホール。料金、前売り4000円、当日4500円。全席指定で未就学児は入場できません。前売りで完売した場合、当日の販売はありません。販売開始。9月26日日曜午前10時から1人につき2枚まで。販売場所、小川ふるさとセンター、岸川障害学習センター、月曜祝日を除きます。そして和歌山県民文化会館です。問い合わせ、小川ふるさとセンター、電話 73-3312 です。はい。紀の川市スポーツ教室について、教室は健康体操、キッズ&ファミリー親子体操、キッズ体操、幼児体操、ジュニア体操、児童体操、卓球教室、スポーツウェルネス吹き矢教室、フラダンス教室があります。参加募集期間は9月2日木曜から9日木曜までです。教室開催の日時、教室内容、申し込み方法など詳しい問い合わせについては、障害スポーツ課、電話 77-2511、本庁4階です。木の海広域施設組合の 技術職員を募集します。受験資格、一次試験、申し込み受付期間、試験案内配布場所など、詳しいことはホームページでも確認できますし、木の海広域施設組合、電話0736-66-1813に問い合わせてください。紀の川市民テニス大会を行います。時、ところ、対象、種目、参加費、申し込み方法など、詳しい問い合わせは、紀の川市公式テニス連盟、梅本さん、電話090-6826-9514です。スマホ講座、使い方や楽しみ方を学ぼう。スマートフォンの使い方、楽しみ方を知ることができるスマホ講座を開催します。初級コースと中級コースがあります。初級コースは使い方がわからない人のための入門編。中級コースは基本の操作は可能で、もっと使いこなしたい人を対象に使い方を学びます。日時は、初級が10月5日から12月21日までの第1、第3火曜日。中級は10月1日から12月17日までの第1、第3金曜。いずれも午後2時から4時で、それぞれ6回です。会場は長総合センター。定員は初級、中級コースともそれぞれ4人です。申し込みは9月5日日曜から12日日曜の午前9時から午後5時までに、長総合センターに直接申し込んでください。電話での申し込みはできません。スマートフォンは各自持参してください。詳しいことの問い合わせは、長総合センターへ。電話 75-2221 です。月曜、祝日を除きます。チャレンジ100万歩2021。ウォーキングは日常生活の中で気軽にできる運動で、生活習慣病や認知症予防などに効果があるとされています。実施日、10月1日金曜から31日日曜。募集期間、9月1日水曜から14日火曜。申し込み方法、申し込み用紙に必要事項を書いて、市役所へ提出、またはメール、ファックスで申し込んでください。申し込み用紙は健康推進課、各支所、出張所の窓口にあります。市ホームページからもダウンロードできます。ルール、チームを編成する。1チーム5人まで、掛け持ちはできません。31日間で1人20万歩、チーム合計100万歩にチャレンジします。歩数計は各自用意し、歩数の記録、実施状況は各自で記録表に記入します。結果報告会は11月28日日曜。谷本道也先生の運動教室のほか、筋肉量、脂肪量測定システムなどの測定会を開催予定しています。詳しくは申し込み用紙を確認ください。ノルディックウォーキング教室を開催。内容、日本のポールを使って歩くノルディックウォーキングの基礎を学びます。時、10月3日日曜、午前10時から正午。午後1時30分から3時30分の2回で、定員はそれぞれ50人です。ところ、長体育館、なて西の114-1で、チャレンジ100万歩に参加する人が対象です。申し込み問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511、本庁1階です。空き家活用ミーティングを開催します。空き家の問題を身近に感じている人や、空き家の利活用に関心のある人などを対象に、空き家活用ミーティングを開催します。時、ところ、内容、講師、定員などの問い合わせ申し込みは、地域創生課、電話 77-2511 にどうぞ。仙台保育士再就職支援研修会開催について、保育士資格を持っている人で、県内保育所への就職希望者を対象に研修会を開催します。 未就学児の託児があります。事前に問い合わせてください。時、ところ、申し込み方法などの問い合わせについては、県福祉人材センター、電話 073-435-5211、ファックス 073-435-5209 です。県ゴールデンキッズ発掘プロジェクト体力測定会について、運動に優れた素質を有する子どもたちを早期に発掘し、将来国際舞台で活躍できるアスリートを育成するため、ゴールデンキッズを発掘する体力測定を開催します。申し込み期間は9月10日金曜までです。詳しい問い合わせ申し込みについては、和歌山県ゴールデンキッズ発掘プロジェクト事務局、電話 073-441-3753 にどうぞ。就職支援セミナー特別編in紀の川市について、心を動かす志望動機と面接トーク術と題し、就職支援セミナーを開催します。詳しい申し込み問い合わせは、ワークプラザ紀の川電話613100にどうぞ。
紀の川リフレッシュラリーウィズ宝探しセカンドサイクリングマップ紀の川ぐるりんマップに掲載の紀の川サイクリストおもてなしスポット各店を自転車で巡るラリーイベントです。マップは長振興局企画産業課や市役所観光振興課などで配布中です。おもてなしスポットを自転車で巡りシールを集めて応募すると抽選で地域の特産品セットなどをプレゼントします。フォトコンテスト謎解きゲームも同時開催です。詳しくはホームページで確認ください。開催期間は9月17日金曜から令和4年1月21日金曜まで。応募締め切りは令和4年1月28日金曜日で当日決心有効です。参加対象者は自転車に乗って紀の川サイクリストおもてなしスポットを訪れた人です。申し込み問い合わせは紀の川エリア観光サイクリング推進協議会事務局電話 61-0014 です。次は催しです。第12回古川灯籠祭り。テーマは星に願いを、月に思いを。9月18日土曜日午後2時からは古川中学校の発表で古川寺について、午後4時からはコンサート第1部古川中学校吹奏楽部トンペイです。午後6時からは灯籠1500個で古川寺境内を幻想的に演出。午後7時からはコンサート第2部トンペイ院従前立院です。事前予約が必要です。また駐車場は旧古川中学校駐車場をご利用ください。イベント内容は変更する場合があります。この催しは古川中学校の地域学習の場としても取り組んでいます。問い合わせは古川灯籠祭り実行委員会電話 73-5079 です。次に愛宕池公園ウォーキング9月12日日曜日、受付は午前9時から、出発は9時30分から。雨天決行、好天中止です。集合場所は市役所長志所です。コースは長志所を出て大津大橋、愛宕神社、愛宕池公園、大津橋、長志所に帰ります。歩行距離およそ7キロ、歩行時間およそ2時間30分です。持ち物は弁当、水筒、雨具です。お問い合わせは紀の川市ウォーキング協会事務局西山、電話 75-2403 です。次に健康楽々機構対極拳解放講座。健康づくりのために気功太極拳をしてみませんか。10月10日日曜日午前9時30分から。場所は古川武道館。当日は体育館シューズと飲み物を持参の上、 運動ができる服装で参加ください。お問い合わせは、桂よみす、電話 73-6271 です。次は、福祉、介護、保育のお仕事出張相談です。福祉、介護、保育の仕事に関心のある人や、再就職、転職を考えている人など、どなたでも参加できます。気軽にご相談ください。9月8日水曜日、午前10時から正午まで。場所はワークプラザ木の川。お問い合わせは、福祉人材センターハートワーク。電話073-435-5211です。以上、暮らしの情報でした。